尊内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、尊内美術の時間。第74回はバウハウスです。尊内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、まだまだバタバタとしながら収録をしていますが、先ほど初めての特別回、特別版の収録が終わりました。順当にいけばこの第74回と同じ日に配信できるかなと思います。タイトルは、子どもの想像力って大人も役立つ発想の力っていうことでお話ししていきました。子どもの感性とか想像力、クリエーションの力ってすごく無限大になるけれど、大人になるとなんか変に小利口になるというか、子どもに比べて発想が乏しくなったような感じがするかなと思うんですけど、まあ正体を知れば大人になった自分でもその子どもが持っている想像力の強みって自分にも当てはまるし、親世代にもいい話になるかなと思ってちょっと配信をします。なのでぜひチェックしてみてください。300円で買うことができるのでぜひチェックしてみてください。300円っていうとどれぐらいだろう、まあ、audiobook.jp 限定配信なんですけど、だいたい書籍が2000円とか1500円とかそのぐらいの本がわーって並ぶ中で、300円っていうと、まあ、だいたい5分の1 6分の1ぐらいかな。他で言うとスタバのコーヒーが買えるか買えないかぐらいかな。まあ、コーヒー1杯分ぐらいの価格になっています。ぜひチェックしてみてください。オーディオブックだと、ポイントによっては月末で消えちゃうポイントもあるんですね。なので、お使いのポイントちょっとチェックしていただいて、一冊本買うにはちょっと2000ポイントはないなっていう時に、なんかちょっと手に取っていただけると嬉しいなと思っています。お知らせはこのぐらいにしておいて、普段、ポッドキャストとオーディオブック .jp で同時配信をしているんですけど、まあ、ポッドキャストはね、こう私の前の人がずっとやってくださっていたその美術史、美術の歴史をベースに番組を展開していたものを引き継いでいるので、今回も美術史、昔の美術の歴史について主にお話をしていきます。今回の74回はバウハウスです。これはね、ぜひやってくださいっていうメールとかメッセージとかをいただきました。ありがとうございます。まあ、一方でバウハウス何っていう人もたくさんいらっしゃると思います。まあ伝説の美術大学の名前です。このバウハウスっていうのが生まれてから100周年記念ということで、現在、展示会が巡回、全国に巡回しています。なので、バウハウス知らないよっていう方もこの配信を聞いて、ああ伝説の、こういう伝説の美術大学あったんだ、これって美術の業界じゃなくてもすごい画期的な革命的な大学だよねっていうところをお話ししたいと思っているので、ぜひこれ聞いていただいてね、巡回している、回顧展見ていってくれたら嬉しいです。巡回していたのは、新潟市美術館、これがもう終わっちゃってたんですけど、2019年8月31日から9月23日約1ヶ月間展示をしていました。でその次に今来ているのが、兵庫県の西宮市大谷記念美術館というところで、2019年10月12日から、12月1日までやっています。もうすぐ終わっちゃいますね。でこの後、この後巡回して香川県に行きます。香川県の高松市美術館、こちらが2020年、来年の2月8日から3月22日までやっています。でその後また巡回して、私が住んでいる静岡に来ます。静岡の静岡県県立美術館、2020年から 2020年4月11日から5月30日まで展示しています。で、最後にようやく東京に来ます。東京の東京ステーションギャラリーにて2020年7月17日から9月6日まで展示しています。まあ、お近くの美術館にぜひ足を運んでいただけると嬉しいなと思っています。新潟、兵庫、香川、静岡、東京ですね。ぜひチェックしてみてくださいって言ったらね、絶対美術館ってアンケートとかあるんで、アンケートにそんな美術の時間聞いてきましたって一言書いてくれるとね、嬉しいなと思ってます。まあ、それが、巡り巡っていつかね、リスナーの方に還元できたらいいなと思っているので、ぜひね、行ったらアンケート端っこの方に多分どこの美術館もあると思うので、そんな美術聞きましたって一言書いてくれると嬉しいです。で、じゃあ今回はバウハウスです。バウハウスっていうのは先ほども言いましたけど、伝説の美術大学です。今回話をするのは、1つ目、なぜ伝説なのか、この歴史的背景をまとめます。で、2つ目にこの革命ポイント、この美術大学バウハウスっていう美術大学が、伝説であった革命的なポイントをまとめていきます。で、3つ目はオーディオブック .jp 限定配信にさせていただきますけど、日本とか西洋史が辿ってきた今までの歴史の道のりとの比較、そのバウハウスがなんでこれが画期的だったか、その当時100年前なんで画期的だったかっていうところを日本と比べる、あるいは西洋史と比べるっていうところをやっていこうかなと思っています。まず一つ目の、歴史なんですけど、そもそもね、美術大学っていうところにあんまりこう馴染みがない人も多いと思うので、世界の美術大学についてすご少しまとめました。日本で美術の大学って言ったら、まず思い描くのは東京芸術大学、これが唯一の国立美術大学になります。東京芸大で、あとは五美大っていうね、東京都にある、5つの美術大学、有名な美術大学があります。多摩美術大学、武蔵野美術大学、日本大学の芸術学部、東京造形大学、これで、東京芸大合わせて5つですね。多摩武蔵芸大造形日大、これで5つです。で、まあ、東京以外にも愛知県芸があったり、大阪芸術大学があったり、京都の芸術大学があったりします。で、世界規模で見るとこの東京芸大が日本では一番有名な芸術大学なんですけど、2018年の世界ランキングのアート部門ではもう県外になっちゃったかな、200位以内にもう芸大入ってないんですよね。何年か前までは芸大ぐらいは入ってたと思うんですけど、日本の芸術大学は世界ランキングでは県外です。で、今ランキングが高いのはどっちかっていうと世界上位は、アメリカの大学かイギリスの大学、この辺がほとんど上位を占めています。例えば、ロンドンのロイヤルカレッジオブアートっていうのは2018年の大学ランキングのアート部門で世界1番かな。で、あとアメリカだと有名なのはロードアイランドスクールオブデザインっていう、こう RISD っていう略す大学が美術では一番有名かな。リサルトっていうんですけど RISD で、ロードアイランドスクールオブデザイン、まあもちろんね、いい大学に行くことが全てではないので、一つの指針でしかないんですけど、まあ今回はね、美術の大学のことを全般に話をしたいので、ちょっとこのランキングを持ってきました。まあこんな感じで、現代における美術の大学で、一番活気づいているのはアメリカとかイギリスになりますね。この番組では美術史をずっとやってたので、西洋史がずっと 強かったんですけど、現代は、それがちょっとオールドスタイルになっていて、もっと近代的なアメリカとかっていう方が一番こう美術においては盛り上がっているかなと思います。ほうほう、分かったと。昔は西洋史って言ったらイタリアとかフランスだったけど、今はアメリカとかイギリスなんだなと。じゃあ今回の話のバウハウスっていうのはアメリカとかイギリスなのかなって思ったら違うんですよ。バウハウスは今のドイツにあたるところです。え、じゃあ100年前はドイツだったのっていうところ、いやそうでもないんですよ。なんでドイツで一番革命的な、その当時革命的な美術大学が生まれたのか、それは国の政治的な動きとかっていうところにはすごくリンクしてくる話になります。で、先に言っておくと、このバウハウスがきっかけで、でそこの卒業生たちが世界各国でデザインについて話をしたりとか、学校とか工房とかっていうのを開いていったから今の現代の私たちがあるんだよっていうところにつながるんですね。だから先ほど言いました、ロイヤルカレッジオブアート、ロンドンにある大学とか、ロードアイランドスクールオブデザイン、アメリカにある大学っていうのは、このバウハウスが100年前になかったらもしかしたらなかったかもしれないですし、現代の世界上位のランキングに入るような美術の大学にならなかったかもしれないっていうところなんですね。さあ、バウハウスってなんかすごいなってちょっと思ってきました？この今までやってきた西洋史、西洋美術史からアメリカとかイギリスに直接行ったわけじゃなくて、一回バウハウスで革命を起こして、その卒業生たちが世界に散らばっていった。ほら、なんかすごい感じしません？で、なんでドイツで革命が起きたかって言ったら、その当時の、ドイツの歴史に深く関わっていったりとかしています。このバウハウスが出てきたのが、今からちょうど100年前、今年で100周年ですからちょうど100年前、1919年です。で、このバウハウスデッサウ校舎っていうのがあったのが、この1919年から1933年のこの14年間しかなかったんですね。なんかね、大学なのに14年しかないって言ったらね、それだけでなんか伝説っぽいでしょ。で、世界史が得意な方はもしかしたらこの年代、1919年から1933年の現在のドイツって言ったらもしかしたら分かる人もいるかもしれません。この頃何かって言ったら、バイマール共和国っていうところだったんですね。このドイツ、今のドイツっていうところが。で、このバイマール共和国っていうのが、14年しかなかったんですよ。バイマール共和国っていうのは、まあ、一番聞きなじみのあるのはワイマール憲法かな。こう世界一民主的な、憲法だったよって言われている。現在の日本国憲法もすごくこのワイマール憲法を参考に作っていったりとかするんですけど、その頃です。そのワイマール共和国がちょうど1919年から1933年の間だけあった共和国なんですね。このワイマール共和国ができた歴史っていうのは、その前、第一次世界大戦がありました。第一次世界大戦って言ったらね、ドイツはイタリアとオーストラリアと三国同盟を結んでいたり、あとはロシアで条約を結んでいたりしてたんですけど、ドイツの皇帝のヴィルヘルム2世っていう方が現れてから、こう世界の情勢っていうのがこうガタッと崩れちゃって、まあロシアと喧嘩したり、その後第一次世界大戦になってすごく大ダメージを受けていた頃で、その後ドイツの中ではドイツ革命が起こって、その当時帝政ドイツって言われていたところが、崩壊していきます。その後に出てきたのがワイマール共和国です。でもその後すぐナチスドイツの時代になっちゃうんですけどね。だからバウハウスが伝説の学校に足り得る歴史的な 背景っていうかバックアップっていうのが国にあったっていうところが面白いところかなと思っています。であとは当時メイドインジャーマニードイツ製のものっていうのは結構粗悪品の代名詞だったんですって。イギリスはその栄光ある孤立って言ってる時代で、その蒸気機関車作りましたウハウハって言ってる頃で、諸外国の方が技術は上で、でもドイツはちょっと粗悪品が多いよねって言ってるようなところだったみたいです。でそういう背景もバウハウスが革命を起こすっていうところの背景が説明できるんじゃないかなと思います。で、あとこの番組では第60回にこの19世紀とか20世紀って芸術の分野において革命期だよっていう話もしました。産業革命が起こって今まで芸術家って言われてた人たちが、アーティストとデザイナーの2つに分岐していった、このぐらいの時期が19世紀とか20世紀ですよっていう話をしましたよね。でアーティストの方は19世紀のあたりに結構爆発的にいろんな派閥ができたんですけど、デザインの方っていうのはどっちかっていうと、今でもインハウスデザイナーっていう名前があるんですけどね、大きい会社の中にこうデザイナーっていう役職がこう下の方に振り分けられたりとかっていう、割と中の方に入っちゃったんですね。だからそのデザイナーとしての革命期っていうのは、そのバウハウスができる前はまだできてなかった。どっちかっていうと新しい会社できました、大量生産大量消費でもうたくさん作ってたくさん売りたいっていうフェーズだったんですね。だからデザインっていう領域の中で、例えばデザイン書ができる、できてくるとか、デザインの有名人とかが出てくるのはどっちかっていうと、20世紀になってからの方が多いです。アーティストの分野はね、割と19世紀のあたり、この番組では、モネをやりましたよね。モネは19世紀末に割と活躍した画家です。ということでこの1個目をまとめると、バウハウスができる、背景っていうのは国の歴史を見ても割と革命期だし、経済もドイツはメイドインジャーマニーっていうのは粗悪品だっていう代名詞だと位置づけられてしまったから、これを何とかしなきゃって思っていた時期だし、あとは芸術の分野においてもこの芸術家っていうところからアートとデザインに分岐していったちょうど分岐点のあたりだっていうところが全体のバックヤードになります。はい、じゃあ2つ目に、革命ポイントですね、この魅力のポイントを挙げたいと思います。このバウハウスデッサウ校舎っていうのは、どういうコンセプトで作られたかっていうと、芸術と技術の新たな統合として建てられたそうです。まあ、先ほどもね、蒸気機関車作ったイギリスがその当時は一番技術が上だったと、メイドインジャーマニーは粗悪品だったと、でどうやってこれを覆していこうかって考えた時に、こう芸術とそのテクニック、技術、テクノロジーっていうのを融合していったら、もっといいもの作れるんじゃないかっていう風に考えたみたいです。例えば今パイプ椅子って言われたら割と安くって、スタッキングできてなんかすごいお手頃だよねっていう椅子あるじゃないですか。あれの元となるものが生まれたのがバウハウス。要するに機能美であって美しいっていう考え方って、それまではまだね、大量生産たくさん作りましょう、たくさん売りましょうっていう時期に機能美とかっていうのはなかなか出てこなかったみたいですね。まあそのパイプ椅子、バウハウスで生まれたパイプ椅子っていうのはめちゃくちゃ当時高かったんですけど、それが現在は技術が進歩してどんどん安くできるようになりました。例えば、検索できるように名前を言っておくと、マルセル・ブロイヤーで調べると結構スチールパイプっていうのはたくさん出てくると思います。 でこういうところがそのバウハウスがモダニズムの代名詞ですって言われているゆえんでもあるかなと思います。それが革命ポイント1個ですね。であとは、色彩と造形っていうのを徹底的に基礎から打ち込み直したっていうところもあります。バウハウスですごく大事にしていたのは3つの形と3つの原色というのを、総合芸術の、教育の基礎として教えていました。3つの形っていうのは丸三角四角で、3つの色っていうのは赤青黄色です。でこの番組でアルフォンス・ミュシャを64回にやったじゃないですか。このアルフォンス・ミュシャっていうのはやっぱり、19世紀末の画家イラストレーターになるんですけど、ミュシャの特徴はアール・ヌーボーっていうまた別の派閥があるんですね。ものすごくこう曲線美とか自然的な植物のような造形っていうのをすごく重んじているような表現の仕方だったんですけど、このバウハウスがやった3つの基本的な形と3つの基本的な原色の徹底っていうのはまたもう全然ガラッと印象が変わっているかなっていうのが分かります。もし検索したい方がいたら、それが分かるような造形があるんですけど、カンデンスキーのゆりかごって検索していただくと、すごく丸と三角と四角だけで作ったような赤ちゃんのゆりかごっていうのが出てくると思います。あとね、色味もすごいバッチバチの原色を3つ使ってやっています。で、バウハウスではこういう基本的な形とか基本的な色っていうものを基礎化で徹底的に教えるっていうことで、改めて造形っていうものを原点に立ち返って学んでいきましょうっていうところが全体的なバウハウスの教育方針だったみたいです。まあこういう形の単純化っていうのは割と日本人は普通にやっていたことだと思うので、しっくりくるかな、むしろなんで画期的なんだろうって思うかもしれないんですけど、まあこの辺の原点の造形の原点に立ち返るっていうような姿勢が、その改めてね、それまで芸術家って言われていたグループがアートとデザインに分岐していこう、でアートはいろんな派閥で頑張っている、でデザインはなんか革命的なことを起こそうっていう姿勢が見えてくるかと思います。であと色彩学もこの19世紀とか20世紀とかっていう時にもっと成熟してくる時期になるので、だいぶその辺も後押ししてるのかなと思います。それまで絵の具を混ぜる混色するっていうのはあんまりよろしくないやり方だったみたいなんですね。それが、ゴッホが出てきた頃、ゴッホまだやってないかこの番組だと、後期印象派の画家なんですけど、すごくゴッホのひまわりって言ったら黄色がすごく映えている綺麗な作品なんですけど、この頃っていうのは、合成無機顔料っていう絵の具が開発されたりとかしているんですね。でどういうことかっていうと、人工的に絵の具を作ることができる。それまで主流だったのは割とこう宝石を潰すとか、土を絵の具に混ぜてっていう絵の具が多かったんですけど、18世紀の頭に初めて世界初の合成無機顔料プルシャンブルーができてから、どんどんどんどんこう絵の具の開発が進んでいって、で混ぜても綺麗な色が出るようになったみたいです。今でも絵の具ってこう何色も何色も混ぜるとなんか汚いグレーになったりするじゃないですか。でそういう、混色が懸念されていた時期があったんですけど、こうやって絵の具の開発がどんどん進んでいっていくと、混ぜても綺麗っていう絵の具がどんどんできてきて、でそうすると混ぜてもいいんだったら黄色と青混ぜたら緑あるよねとか、黄色と赤混ぜたらオレンジできるよねとかっていう色幅がすんごい増えたんですね。で色幅が増えるっていうと、こう虹色が作れるんですよ。原色で 原色で虹色が作れるっていうことで、このバウハウスのあたりで、色彩学っていうのがもうめちゃくちゃ、色彩論とか色覚理論っていうのがどんどん登場してきます。19世紀の前半ぐらいに学者たちがどんどんどんどん色彩論、色覚理論っていうのを提唱していって、で20世紀になってきてようやくそれが体系化してくるんですね。でちょうどバウハウスのあたりと被ってくるんですよ。その辺がね、またワクワクするポイントかなと思います。であともう一個革命ポイントを言いたいんですけど、バウハウスが提唱した教育理念、総合芸術としての教育理念っていうのは建築を全部中心として考えてるんですね。まあカリキュラムに入るのはもうちょっと遅いんですけど、歴代校長は、建築とかインテリアにすごく精通しているデザイナーなので、なんでね、全てのデザインが全部建築に集約されているっていう教育の仕方がすっごく面白いんですよ。実際の大学の形態としては、総合大学みたいに総合大学、法学部とか教育学部とかポンポンポンっていっぱいあるみたいな感じで、バウハウスは予備課程を学んだ後にそれぞれの工房に専門で学ぶんですね。陶器工房、陶器って言ったら陶芸ですね、陶芸の工房に行ったり、織物の工房とか金属の工房とか家具の工房、写真があって印刷広告があってとかっていうであるんですけど、全体のデザインの教育の仕方っていうのは全てが建築を中心に私たちは配属されてるんだよっていうのをみんなに教育していたみたいなんですね。要するに大きい箱を全体で俯瞰して考えて、その中に入っている一つの椅子とか、大きいお家の考えて、その中で、置いてあるファブリックとか、なのでそれぞれの学科が、それぞれに勝手に作らないで全体を見てから作りましょうっていうのがすごくエポックメイキングというか、こう革命的なやり方だったみたいです。検索用に1個言っておくと、このバルセロナチェアっていうのがすっごく綺麗な椅子なんですよ。椅子というかソファーかな、一人掛けのソファーみたいな感じなんですけど、このバルセロナチェアっていうのは本当に建築を全体で考えて、その中で一個ソファーを置くとしたら、一個チェアを置くとしたらっていう風に考えてるんだろうなっていうのがなんとなくわかるかなと思います。このバルセロナチェアを作ったのはミース・ファンデル・ローエっていう、三代目かな？三代目校長先生が作った椅子なんですけどね。このミース・ファンデル・ローエも結構有名なデザイナーさんなので、コアなファンの人はちょっと名前覚えててもいいかなと思います。神は細部に宿るっていう名言を残した人です。まあそんな感じで、いつもより長くなっちゃいましたけど、私は個人的にはグラフィックデザイナーなので、そのデザインの原点に立ち返るような、その分岐をする一番根元にあるようなバウハウスっていうのはすごく魅力に詰まった学校だし、デザインの業界にいない人たちにとっても、このバウハウスができた時代っていうのはもういろんな変革が起こっていたところだったので、もう原点に立ち返ろうってい こう徹底した教育方針っていうところがまた魅力的で面白いかなと思います。いかがだったでしょうか。メールを一通読みたいんですけど、ご指摘のメールをいただきました。 ラチさん、楽しく聞かせていただいてます。他の人からも指摘があったかと思いますが、71回、これは利休の回ですね。山門、山の門って書いて、山門と読みますと。で、利子は借金に対する利息のことなので、利子でなく利益であると思います。で、封建ではなく封建と読みます。上記はただの間違いですが、困ったのは作文というのは、作為、作る意図のことですという説明がありましたが、美術関係で専門教育を受けた人には当たり前の言葉かもしれませんが、一般の人には作為の意味や具体的にどんな内容の作業やどのような才能が必要なのかは理解できないと思います。またキュレーションについても、一般の人には学芸員のイメージしかありません。しかも今はウェブの世界でインフルエンサーのことをキュレーターと呼び始めています。特に説明に使う言葉は一般の人間が分かるような言葉を使ってもらわないと、説明されてかえってハテナが増える結果になりますので、ご配慮いただけると助かりますといただきました。ありがとうございます。はい、気をつけます。いや、間違いはな。はい、利休の会についての話にはなってしまうんですけど、このご指摘いただいた作為、作る意図って書いて作為についての話と、キュレーターについての話をもうちょっとしたいなと思っています。千利休の会なので、茶道について話をしていました。で、その中で作為っていうのは、茶道において作為っていうのは、自然な工夫を凝らすことっていうことなんですね。例えば、お抹茶っていうのは夏だろうが冬だろうが暑くて濃いお茶を出すんですね。なので、夏の時期っていうのは、まあ暑いお茶を出さなくちゃいけないんですけど、できるだけそのお客さんが涼しく過ごしてくださるように、お湯をお客さんからすごく遠ざけるような位置に配置したりっていうことがあるんですね。で、その夏の時期にお客さんからお湯を遠ざけますよっていうのは、茶道においてはデフォルトのルールです。だけど、それにプラスアルファ作為っていうと、このルール決まっているものじゃないところで、お客さんに気遣いをするとか、お客さんがどうやったら過ごしやすいだろうっていう工夫を凝らすこと、この辺が作為になります。例えば今の話で言うと、より涼しげな雰囲気を演出するために、器をね、ガラスの器にしてみたりとか、ちょっと涼しげなお道具を使ってみるとか、あとやるのはちょっと水滴をつけとくとか、お道具にちょっと水滴をつけとく、それでちょっと涼しげなイメージを演出させますよっていうところが、工夫、作為になります。茶道じゃなくて芸術業界で作為っていうところに置き換えると、そもそも、現代のアートにおいてはルールっていうのはあんまりないので、どっちかっていうとこう工夫とか、あとは企みって言ったりします。これで作為の説明は伝わりますかね。私もこう美術の業界なので、できるだけこう美術の業界じゃない人たちに対しても分かるような番組を作ろうって思ってやっているんですけど、まあもし分かんないワードとかあれば、まあ、できるだけないように努めますけど、もしあれば、こうやってメールいただけると本当に嬉しいです。で、あとキュレーターの話ですね。キュレーターは、この番組では原田マハの回に、原田マハさんが、小説家でありフリーのキュレーターであるので、そっちの方でちょっと喋っちゃったので、喋ったつもりになっていたかなって思いました。まず学芸員 って何っていうところから話をしたいんですけど、キュレーターっていう言葉を、直訳して日本語にすると学芸員になるんですね。学芸員っていうのは、その美術館とか博物館で働いている人のことです。美術の資料を収集したりとか、管理をしたり、広報までを担当している方が、学芸員です。私たち一般人から見ると、学芸員ってどっちかっていうと案内をしてくれる人っていう方がちょっと親しみがあるかなと思います。で、それと違って、キュレーター、元々の意味キュレーターっていうのは、割とそれにプラス、研究が入っているっていう感覚かな。企画展示をやったりとかも積極的にしますし、それ、そのバックヤードとしてすごく研究をして論文を書いてっていう人がキュレーターになります。日本の学芸員っていうのは、資格試験に合格したらなれるんですね。だから、もともとある専門知識っていうのを、身につけてなっていくっていうプロセスがあるんですけど、キュレーター、もともとキュレーター、学芸員っていう直訳をする前のキュレーターっていうのは、それにプラス、研究をしている。で、研究で論文を発表して、それでようやくキュレーターになるっていう感じです。なので、美術の業界において情報を収集して研究して、それをみんなに伝える人がキュレーターです。最近の、ウェブ系でキュレーターっていう用語が出てくるときは、割とこの最後の、情報を伝える人っていうところにフォーカスして、使われたりとかしています。キュレーターについてちょっと詳しく知りたい人は、この番組だと原田マハさんを紹介したので、ぜひ原田マハさんのね、小説を読んでくれると嬉しいです。結構いろんなストーリーの中で主人公が割とキュレーターの女性の方だったりするんですよ。日本人でキュレーターで、あるいはキュレーターになりたい、その前の展示会ディレクターっていうポストにいる人の話だとかで、そのキュレーターになるためには論文を書いて、こうやってやってっていうところの苦悩をストーリーの中に入っていたりとか、キュレーターの人はキュレーターでこういう今研究をしていますとか、こういう別の美術館のキュレーターと話をしましたとかっていう話も結構ストーリーの根幹で混ぜてあるので、もしキュレーターが何っていうのが気になる人はチェックしてみてください。他にもこの番組そんない美術の時間では、皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信している番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。またオープンチャットのリンク先もこちらにあります。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっているので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。はい、じゃあ今回長いかな、長くなっちゃったので、この辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。